長熟西国街道ボラボラ11の前半おーおーペン、はい、というわけで始まりました人気企画でございます。西は山口県下関市、
はい、
東は大阪京都500キロを結ぶ江戸時代の旧山陽道そして西国街道を歩く企画 で、
はい、そうです。
リスナーさん発案、ね、で私てっぺんの横にいる文雄君はもうすでに、
はい、
西から東に歩いております、はいはいはいはい、ただだいぶ前なんですよね。
そう
1995年ぐらいから99年とか、はい、まあ、2000年ぐらいにかけて歩いておりまして、はいはい、まあ、その前に文雄会の東海道も歩いてですね。
そうなんですよね。
東海道を歩いてそして、
はい、
旧山陽道西国街道を歩いて、はい、まあ、江戸からその太宰府というか、はい、下関ぐらいまでの江戸時代 の、 その、はい、まあ、三義交代とかなんか使われたですね。
そ、 う、
まあ、そのメインストリートはもうすでに足で歩いております。
ちょっと僕歴史とかあんな高校の時も撮ってませんし、
うん、
わけわからんかった
ので、いや、まあ、それはほとんどね、うん、ラジオ聞いてる人はもうほとんど分かってないと思います、まあ、まあ
足で歴史感じたかったということでね、はい、歩かせてもらったんですけども、
は
い、
で当時の、情報はですね、はい、すでに当時、昼2時間やってた生放送ラジオで、
はい、
まあ、文雄君はお話したんですよね、
はい、
発表したんですよ。
やりました。取材して発表、はい、取材して発表、はい、歩いて発表、歩いて発表ってなんか規則的にね、
そうですね、
虫がなんか草食べて蝶々になっていくような感じでやってましたね。そんな感じでしたよね、
はい
はい、
ただその時に入手した情報のですね、まあ、1割ぐらいしか発表できなかったんですよ、
はい、時間がなんせ限られてましたしね、
はい、
当時まあ演歌ありか知らんけどコマーシャルがまあ民放でしたからたくさん入ってくれてたもんで、
うん、
もうその紹介だけでも精一杯でね、
そうですね、
まあ、なるべくまあたくさん発表しようと思ってやって、はい、話してますと、はい、現地へ行くまでの電車の中で終わってしまったりね。
そうなんですよ。
そんなことも現実になったんですよね、
はいはい、なんでですね、まあ、この JOBBB 本局に埋もれてる当時の、はい、その情報とですね、まあ、文雄君の記憶と、
はい、
であとやっぱりこう今それをね 再現するんやったら今の情報も入れといた方がいいやろ、いや、
それはないと面白くないですよ、
うん、ということで私てっぺがですね、うん、この机の上にパソコン置いてるんですけど、うん、パソコンとかタブレットとかスマホ使いながらですね、はいはい、まあ、インターネットの力を借りてですね、はい、30年後の今と30年前の当時とですね、はい、こうつないで、
はい、
まあ、日本がよくこの失われた30年っていう話が聞くんですけど、
そうですね、
まあ、実際この30年間どういう変化があったのかとか、はい、まあ、変化がなかったのかっていうことを、
は
い、
この30年は、
はい、まあ、楽しむっていう、
そうい
う企画で、うん、もうすでにですね、大阪府は高槻市までやってきておりまして、
だいぶ来ましたね、
うん、もう京都まですぐそこという、ね、ところにまで入ってきました。
なんかあんまり リサイクルとかリメイク言うんじゃなしに、
うん、
新しいデジタルの力と、まあ、てっぺい独特の、まあ、洞察力みたいなもんでですね、
そうですね、
まあ、全然リメイクとかなんじゃなしにデジタル版みたいな感じで、ね、
まあ、新しいやつって感じですね、
聞いていただきますと僕も嬉しいなと思っております、
はい、で、はい、ちょこちょこっと歴史の話も、
まあ、そうですね、
していきますし、まあ、特にこの高槻とかね、この島本のあたりはもう歴史の宝庫みたいなとこなんで、
まあ、ええも悪いもおもろいとこですよね、
はい、ただ、はい、新名神の、ね、新しい道路通ったりとかっていう、まあ、今も動いてる場所でございます、まあ、
影も形もなかったですからね、
そうですね、
新名神なんて名神はありましたよ、は
い、
確かに、
はいはい、ありましたね、うんうんうん、というわけでじゃあ早速ですが1999年の4月7日水曜日、
はい
ですね、
はい、
文雄君たち取材行っております、
はい、
今回はですねタイトルにもある通り天神町1丁目5の道標からスタートということで、
はいはい
はい、14時16分にスタート地点に到着しております、
はい、これ朝の放送が終わってから行ってるわけですよね。
そうですね、10時から12時まで放送して
そこから飛び出して、
はい、で、はい、まあ、ちょっと企画会議もそれなりにして
やって飯も食って、
そうですね、
駅弁も食べて、
はい、で多分、
うん、
JR かなうん、うん、JR で、うんうん、高槻駅まで行って、
はいはい、
でそこからまあこの距離やと多分歩いて、
そうそう、
はい、この天神町まで多分、
はい、
これがちょうど高槻駅なんで、これは簡
単でしたよ、これ歩きは、
はいはい、もう北にピャーって行ったらすぐなんで、
はいはい、
というところでやってきましたんで、皆さんもぜひ、はい、今から言うとこれ26年前になるんですかね、26年前の雰囲気で、
はい、
聞いてほしいなと
思います
。ま
あ、見れる人は Google の地図とかね、
うんうんうん、
見られへん人は高校時代の地図でもいいですから、
あれは高校時代の地図これ載ってるかな、ここ、
いや、まあ、大きなところは大体大雑把なところ、
かなりこうピンポイントですからね、今日お話するとこは、
はいはいはい、僕はまあ昔の道路地図とかも含めて、
はい、
僕の当時のね用意した地図も含めて、
あ、まあ、これですよ、
ノートはてっぺんに見てもら
って、取材ノート、はい、文雄君の取材ノートに加筆しましたんで、
はい、
これを メインにちょっと話していきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、うん、はい、というわけでやってきました。何でしたっけこれ、高知善寺道標ですね。
あ、そうなんです
よ。はい、というのも今僕らがいる場所から、うん、北に数百メーター行ったところに、はいはい、高知寺っていうなんか善っていう字が今抜けてるみたいなんですけ ど、
あ
の 広いの旧字に、はい、あとまあともこさんとかの知恵の難しいやつですね。あれで高知、
はい、
で道標には禅寺の禅もプラスして高知禅寺の寺がね、はい、もう地面に埋まって、はい、寺はこれ道標には本来掘ってるんですけど、はいはい、視覚的には見えない形になってるんですけど、
まあ、小さいね、目立たない石碑ですよね。
はい、その高知寺、まあ、今は高知寺っていうらしいんですけど、はい、それが今僕らのいるとこから北へまあ、100メーターか200メーター行ったところにまあ、あるという、これ多分前回お話しした、してると思うので、
はい、有名なわけですね。
そうですね、はい、まあ、そのなんか聖徳太子が作った寺ちゃうかとかね、はい、なんかその、はい、ほんまか嘘かようわからんような、
いや、まあ、ほん
までしょう、話があるんですけど、
う
ん、
言われてることはまあ大体ね、
そうですね、
うん、はい、その辺皆さんそういう気持ちで聞いてもらったら、
そうですね、
あんまりまあしつここだわらんと、はい、さっと行きましょう。
でこのね、はい、道標面白いのが前回も言いましたけど、辺と作りの左右が入れ替わってる字が、
はい、
あって、平和の和と、ね、あと秋っていう字ですね。これ動揺字って動作動く用いる字といって動揺字っていうらしいんですけど、
そういう言葉はね、はい、僕全然分かってなかった、ね、
分かってなかった。僕もインターネットので 初めて分かったんですけど、
漢字遊びしてるんですね。
そうですね、ただ、うん、分からない人にとっては、はい、なんて書いてるか全く分からないんで、
なんか知恵比べて、
まあ、もしこの道標を見に行かれる方はですね、うんうん、道用字を使ってるということをちょっと頭に入れると、はい、まあ、イライラせずに済むかなと思います。そうですね、
こんなこともする人があったんやと。
そうですね、
漢字すらおちょくってるというかね、う
ん、他にはね、うん、例えば岸っていう字、
はい、
岸田総理大臣、前総理大臣の騎士っていう字も同様字あるし、あとね、勇気の勇とか魂っていう字とか、あとは世界の会ですね。あとはね、松
木の松ですか。
そうです、あれも同様字あるし、山崎さんとかの咲ですね、あれも同様字があるという。
なんでこういうことを考えてどういう意味があって使ったのかね、その辺ちょっと当時の人に聞いてみたいですね。
そうで、ただね、はい、常用漢字ではないらしいんで、まあ、本来はあんまり使わん方がいいかなと思いました。うんうん、まあ、遊びに使
ったんですよね。
はい、
うん、
まあ、そんな高知善寺の、はい、道標がありまして、まあ、この辺り99年はものすごい狭い西国街道やったんですけどはい、はい、うん、もう今やね、もう2車線3車線道路になって、でさらに南北に広い歩道ができて、
はい、こんなことよくできたと思います。
いや、もうね、家をね、やっぱぶっ潰したんですよ、この辺り。
まあそういうこと、
ね、まあ、それはもちろん地権者の方にちゃんと話し通して、まあ、それなりのお金も払ってやと思うんですけど、もうぶっ潰して、もう文雄君の時なんてね、
はい、
もうそれこそ交通量多いのにめっちゃ狭い道で大変やったらしいですね。
もう塀にね、へばりついてんとね、
うん、
まあ、それこそダンプカーのね、
うん、
タイヤの下になるというような、そういう恐怖感があるような道路でした。う
ん、数メーター北にね、道が伸びたんですよ。
北の方へ伸ばした
ということは、この道標も北に数メーター移動してます。ただ道標をどかさなかったのは、
はい、
まあ、意識感じました。高槻市のやっぱりこう歴史を大事にするっていう、うん、
ね、
部分を感じて、これ、まあ、ちょっとまあどこの市とか言わないんですけども、パッと取っ払えるところもたまにあるんですよ。
取っ払うところもあるし、もう岸の許可を求めんでも、
うん、
もう業者さんでもポンって言ってもだら、
そうですね、
もう終わりやという、
ね、もう既成事実作ったらね、うん、だからここそれで終わりですから。
道路工事の人も、うん、岸の方もまあまあ歴史を大事にしようという動きがあったんです
よ。よかったら皆さん、ストリートビューで、
うん、
10年前までストリートビュー見えるんで、
面白いね、
よかったら2010年あたりの映像と、うん、2024年現在のストリートビューの映像を見たら、
はい、
同じ場所って分からないぐらい道広なってるんで、うん、よかったら見てほしいなと思います、
は
い、
その辺も楽しんでください。
そうですね、はいはい、じゃあ東の方に最後回答進みましょう、はい、十字路の交差点が
信号十字路ですね。
そうですね、これ交差点名はないんですが、はい、ただ特徴的なのはですね、うん、交差点の北側、まあ、うん、僕ら新高校東に向かってるんで、まあ、方向で言うと左手のところにですね、
はい、左手に、
はい、巨大な
はい、
意思灯籠がございまして、あ、まあ、これがこの辺り目印かなと思う。これ文雄君も当時写真をこう、ね、撮っておりまして、
なんかもうあの錦の天満宮のところみたいね。
そうですね、これね
伸びてたらあの、はい、ビルの中入っていくような感じですよね。
そうなんですよ、あの、はい、南北の道の、東西をこう結ぶ形で、うんうん、天井に大きなあの石鳥居があるんですけど、はい、これね上宮天満宮、あ、
これですか、
はい、っていうですね、はい、天満宮がですね、はい、この鳥居をくぐって北へ140メーター行ったところに、はい、まあ、写真にもこれ写ってるんですけど、これ森が見えるじゃないですか。
あ、そうです、
こ
んぼりとした、
はいはい、ここがその上宮天満宮
の、まあ、神さんのやはる森、
そうです、
天満さんがやはる森ということでしょうね、
は
い、
で、まあ、この写真文雄君の当時撮った写真では見えないんですが、はい、さらにこの森の北側、
おお、もっと奥です、
ね、奥です、はいはい、に、うん、伊勢寺かな、
あ、
伊勢寺、
ね、
伊勢寺、
まあ、部屋に、
これね当時のね文雄君の、
はい、このディレクターさんがね、
そう
作ってくれた、
ここにね
別撮りの資料ですね、
ね、伊勢寺ですね、
はい、
金剛なんとかを号して、はいはい、曹洞宗に属し、
うん、
聖観音を本尊とする、
そうですか、
で、ね、寺の言い伝えによれば、うん、36歌仙の一人で平安時代中期の女流歌人、
はい、
伊勢さんという方がいて、はいはい、その方の晩年のお家の場所、
この辺に住んであったんですね、
はい、
あ、そう、
天正年間に高山市、
はあはあ、
これよう出てくるんですよ、高山市って、いわゆるキリシタン大名みたいな人、こいつがね、結構ね燃やしとるんですよ、要は自分の、まあ、キリスト教やからっていうのもあったかもしれないですけど、高山市の、
うん、
陛下で、
なるほど、
消失したと言われている、
はいはい、あ、そうですか、
はい、
まあね、戦いはこう寺焼きから始まりますもんね、
そうですね、
は、はね、はい、
そういう伊勢伊勢寺ですね、
はい、
伊勢寺らしいです、この資料になると、
は
い、伊勢寺がさらにこの北行ったところにあるっていうね、
はいは
い、
かりました、
まあ、そういう本当高槻の歴史の中心地域みたいなところを今僕ら、
はい、
交差点のところにいております。
そんなに駅から離れてません、
離れてないです、
はい
はいはい、多分文夫君たち駅からこの交差点につながる道をずっと北上したと思われます。この辺りの様子もねだいぶやっぱり変わってて、
今や、
はい、当時ね、うん、なんかケンタッキーがこの交差点のどっかにあったらしいんですけど、
はいはい、見ましたね看板ね、
はい、ケンタッキー今はなかったです。
あ、ないですか、
はい、
どうしましたか。
あとはね西武百貨店が、
はい、
あの交差点の右側にあったらしいんですけど、
この辺の高級百貨店やったんです、うん、西武というたら
それがね、今は阪急に変わってんのかな、
うん、あ、そう
か、阪急系列のなんか複合アパマンション、マンションじゃなくて、百貨店みたいになってて、西武は今なくなってる、
ちょっとどっかに行ったという、
そうですね、はい、まあ、再開発されたかなと、激変したっぽい、
なるほど、
僕のノートに書いてます。あ、これ自分で、てっぺが自分で書いたんですけど、
はい、
激変しております、
はい
はい、でさらに東に行きますと今度は湯浅工場っていうのが出てきまして、で
これ確か乾電池かなんか蓄電池の、
ね、そうですね、だから電池とかバッテリーで、うん、まあ、今でもね、はい、湯浅は現役の会社なんですが、はいはい、この湯浅工場の姿形も今、はい、全くなくなっておりまして、
そうですか、
おそらくなんですけど、うん、タワマン、 JR 高槻駅前のタワマン、 あとはね関西大学の高槻ミューズキャンパスなんてのに変わってます。
学術都市になったんですね。
そうです、高槻は、ね、だから湯浅工場がどれだけ大きかったっていうのが
巨大な、
はい、あのこのタワマンとか寛大とかで分かると思います。
そんなん全部縫合してて、
そうです、
湯浅バッテリーや
ったんですよね。だから文雄君たち歩いた時はまだ湯浅あったんですけど、は
い、
もうねその多分数年後にもう工場なくなって、
そうですか、
で寛大の建築工事が始まったりとか、タワマンの工事が始まったりとかして、で僕ちょうどその時に、
はいはい、
要この西国街道のこの高槻のあたりを自転車とかバイクで走ってたんですよね。だからすごいよく覚えてるのが、もともと湯浅工場のあったこの地域が再開発した時に、うんうんうん、もともと西国街道ってここすごい狭かったんですよ、それこそもう一車線分ぐらいしか幅がなかった。でそれをまあ工場撤退とか、
はいはい、
再開発とかで、はいはい、やっぱりこう地域の方が あのアクセスしやすい道にしようということ で、 で、ね、道幅も広くしたし、うん、歩道も作った、うん、まあ、さっきの道標のところがまさにその一環なんですけど、もうね工事の最中はね、はい、本当にここ走りにくかった道でした。
これだけ小さいのをこう大きくするということが大変なことかいうことですよね、はい、
そうですね、
まあまあ、バスも小型でしたからね。
そう、あ、そうです、高槻市バス小さいんですよね、
最
後街道走るバスは、
ね、そういう覚えてます、
はいはい、でね、住所が、まあ、さっきは、
はい、
天神町やったんですけど、はい、今度ね小曽部、
コソベになるんですか、
はい、小さいソノベと書いて、コソベ、天神町1丁目からコソベ町1丁目に、
はい、
変わりまして、
移動しました、
ここも多分、はい、その99年当時とはもう全然様子が変わってるんで、うん、まあ、文雄君も多分今の映像を見てあんまどこやねんっていう ね、 まあ、まあ、
多分ね
感じになると思います。
ないこと言ってませんけど、
はい、でやっぱ駅前なんで、うん、マンションも、まあ、当時もあったらしくて、うん、なんか当時レジデンス小曽部っていうマンションがあったりとか、
はい、
まあ、あのしてらしいです。
はい、
はい、で、なんか当時どうも歩道が北側から今度南側に変わったらしいです。なんで、まあ、文雄君たちも道を、
はいはい、
歩道を左側というのは北側ですね、はい、から、右南側へ
移動した
らしいです。要は西郷街道を多分南北にこう横断したと思います。
歩道に従ってね。
そうですね、はいはい、でここで出てきましたのが高槻病院、う
ん、あ、高槻病院、
はいはい、あの北側ですね、はい、要は先ほどまで歩いてた歩道の方に高槻病院、うん、もちろんこれ今でも現存しております。
はいはい、
現在はね、はい、その北側だけじゃなくて南側にも高槻病院があって
拡大しました
か、ね、そうで多分その湯浅工場の一部が高槻病院になったんじゃないかなと思うんですが、はいはい、はい、この辺りの西郷街道歩いてて皆さん、まあ、地元の方あここかって思うんですが、うんうんうん、この南と北の病院をですね、うんうん、つなぐ空中通路がですね西国街道の頭上を通ってて、これがねこの辺りのちょっと僕の中ではシンボルに、
あ、なるほど、
これちょっと今映像を見せますけど、
ね、
これです。
立派 な、
なんか ペレなんとかデッキみたいな、あの大阪駅の今のねペレストドリアンデッキでしたっけ。
なるほど、
そんな感じの通路が、はい、これ要はこっちが北側でこっちが南側、まあ、いわゆる高槻駅方面ですね、南側はこの2つの病院をつなぐですね、うん、空中廊下がちゃんとこれあるんですよ。
なかなかシンボリックですね。
そう、
ちょっとこう鳥居のような感じの建物
ですね。そうですね。あ、そう、さっきのね、あの天満宮の鳥居みたいな感じも、
まあそういうふうに見えることはないですよ。
見えますけど。
面白いですね。
で、これは道路も広なったでしょ。
あ、もう全然違いますね。
三車線道路で。
両サイドのその歩道。
歩道の広さね。うん、これ当時のね、文雄君のメモ見たらそれよう感じるんですけど、車多い。
はい、
自転車、
うん、
なんとかきつい。
うん、
書いてますね。この瀬自転車保育園とかなんか書いてますね。あ、まあまあ、まさに生活 の、
はい、
あの中心地なんでね、
はいはい、
まあ、そういう方もいっぱい通ってた、まあ、
譲り合いながら、
そうですね、
まあ、自転車にこう見削られながら、
うんうんうん、
通行してたということですよね、
うん、もうこの20年30年でもう劇的に変化しましたね。
もう作り変えたみたいな感じですね。
そうですね。
ただまあ大昔、江戸時代はここ殿様が通って、
うん、そういうことです、ね、もしかしたら昔の道幅これぐらいあったかもしれないですね、
う
ん、今の、
ああ、まあそうか、
その最後
狭まったんかも、
そうそう、
明治ではなかったかもから
ね。そうですね、うん、はい、で出てきましたんが、
はい、
これも今もう当然というか今当然ないですが、湯浅学園高等学校の木造校舎、
これすごかったですよ、
はい、で当時ちゃんと文雄くんね、あの写真撮ってまして、
正門の、ね、正門のね、写真ですね、は
い、これが正門 で、
はい、
でこれが校舎、校庭、
ね、
桜の木が、
はい、
まあ、ちょうど4月やったんでね、綺麗に咲いております。
なんか権威とね、なんか上品とね、
はい、
入れた意味でちょっと少年院みたいな、ね、
それ
そんな感じの、ね、
それはいい意味なんでしょうかね。
まあね、いい意味で言ってるんですけども、はい、あ、なんかそういうようなこうちょっとこうごつ厳粛な感じの高等学校でした。
そうですね、
学校でしたね。
で、うん、あの学生の人がこれテニスしてたのかな。
そうですよね、
はい、赤いジャージのズボンを履いて、ちょっとまだ肌寒かったんだな、上にトレーナー着てますけど、はい、あのテニスをされてたと、はい、
屋根の形もちょっと変わったような形でね。
確かに、
うん、なかなか面白いこれ学校でした。
これ要は今西郷街道のこれ北側に湯浅学園あったらしいんですけど、さっきの工場はこう南側で、
はい、
まあ、高槻駅沿いに工場があったんですけど、
はい、そうですね、
この 学園の方も多分先の工場も同じ湯浅やから、
うんうん、多分なんか工場の若い従業員の方にね、
はい、
まあ、どか優先的に入れるの学校やったら違います
かね。
そういうことがやっぱり当時、まあ、お金もあったでしょうから、はい、企業が松下さんとかもやってはったし、いろんなところでその学園があったんですよね、はいはい、大阪ガスさんの学園とかね。
この湯浅学園が今どうなってるかというと、
はあ、そうですね、はあ、どうなってます、まあ
当然といったら何なんですけど、もうなくなっておりまして、
しい、ね、
これ
ね、
おそらくなんですが、うん、この13階建てのこのマンションがそれこそ関西大学の北側に、
はいはいはい、
西国街道を挟んで北側にあるこのマンション、
はいはいはい、
おそらくここに湯浅学園高等学校があったんじゃないかなと思っております。
グランドハイツというマンションではないですね、
グランドハイツではないです。ない
もうちょっとグランドハイツは向こうですよね。
そう、グランドハイツは、はい、今あるんかな、ちょっと分からないですね。はい、小宮君多分今ほんまの地図の方を見て話してるんで、ちょっと僕 の、
ね、
はい、あの認識とは違うんですけど、はい、まあ今このタワーマン、ね、まあ、タワーマンとはまではいかないですけど、うんうん、13階建ての、
ね、まあ、普通のマンションですよね、
はい、マンションと
シンプルなデザイン、
はい、あとは公開空地というような、
はい、
場所に今、はい、もうガラッと
学園改め
です、ね、そうですね、マンションになっております。
なかなかの学園雰囲気があったんですけどね。
そうですね、はい、はい、まあ、そんなもともと湯浅学園高等学校の前を、はい、さらに東へ進みます。
はいはい、
バンベールコソベっていうですね、
はは、
はい、5階建てのマンション、
あ、これ割と低いですね、
はい、これ東側に、はい、これも現存しております。ちなみに、バンベールはですねフランス語で、
はい、
緑の風という意味らしいです。
はい、
バンが緑でかな、ベールが、はい、風かな、なもしくは逆かもしれないですけど、
なんかマンションってフランス語も結構この近くにね、はい、メゾン高槻なんとかにもあるんです
け
どね、
あ、
それもまあメゾンってこうね、なん
かあメゾンね、
フランス語らしい
ですね。そうですね、はい、はい、まあ、99年もあったし今もあるという、はい、バンベール、はい、コソベでございます。この辺りコソベ地区なんでね、
コソベってちょっとブランドですね、
はい、そうですね、はい、はい、そしてまた今度右側に湯浅コーポレーションがあって、はい、まあ、ここは今関大のキャンパスにおそらくなっていると思います。
はい、
はい、そしてまた出てきましたロイヤルハイツ 2でもない、はい、1はどこにあるんでしょうか、
ね、どこに
あるの、3階建て、うん、レンガ壁のおしゃれなマンション、これ左側にありまして、はいはいはい、これもやっぱ現存しております。
あ、よかった、
はい、まあ、やっぱりあの高槻駅近いんで、うん、あのいろんなほんまマンションとか家がもう密集してる場所ですね。
まあまあ、人気エリアでしょうね。
そうですね、はいはい、他にあの文化住宅が、
はい、
今度は右側にありまして、はい、
出てきましたか、
こちらはですね現在おしゃれなマンションに変身しておりました。
はい、
もうあの面影は全くなかったんでこんなに変身できんねんなと思いました。
なるほど、
まあ、僕はどっちかというと文化住宅の方が好きやったんで、
まあ、雰囲気としてはいいですね、
はい、そのままね置いといてほしかったと思いますけど、うん、まあまあいろんな事情でおしゃれマンションに変身しておりました。う
ん、
まあ、
ちょっと地震なんかも怖いですね。
大阪、はい、北部地震ね、
そうそう、
結構多分この辺りきつく揺れたと思いますし、
は
い、
そうですね、
ね、今度はねリオマロン、
マロン、はい、
これ左側
いわゆる三発屋さんです
ね。そうです、はい、
分かりました。
カットハウスマロンっていう名前でなんとこれ現存しておりました。
だったリオがカットになったんですか。
そうですね、あの嬉しいですね、
しましたね、
まあ、もしくはもともとリオマロンで、うん、まあ、カットハウスっていうのもまあそういうことなんでしょうね。
まあ、同じことですよね、
おそらくね、
要は髪を切っていただけるということですよね。
そういうことです。
ああ、そうですか、
はい、で、そのすぐ横にはですね、うん、緑薬局という薬局がこれまた左側にございまして、
は
い
は
い、
緑薬局って戦中にもありますね、
はい、まあ、はい、好きな
ね、緑はね、
緑はいい、
もちろんね、薬品の
さっきそういうなんかそういうマンションありましたね、
あ
のバンベールっていう、ね、はいはい、緑の風っていうマンションもありましたけど、そうそう、
やっぱり売りやったんですよね。
そうですね、
はい、ちょっと今緑もいやいやなくなった
りしますけど、ね、そうそうそうですね、はい、これね2010年ぐらいまでは多分やってた薬局なんですけど、現在はねあの建物だけ
あり
はい、はい、ただもう看板とかなくなっております。
あ、まあね、いろいろあります。
そうやってた頃は、
うん、
その2010年のストリートビューを見たら、
うんうんうんうん、
オリーブ美容法とか自然療法とか、それちょっとこうなんていうかあの、うん、まあ、ちょっとこう環境風の薬局やって、
あ、面白いですね、
はい、そういうのを売りにしてあったのかなと。
漢方薬、入漢方薬みたいな感じやったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうでしょうね、はいはい、でちょっと、はい、道が西国街道軽い上り坂になりまして、
はいはいはい、
出てきましたのが、はい、14時36分ですね、はいはい、石碑発見と、
あ、
右側に石碑発見と出てきまして、
はい、
これはね、うん、あの右側、右手前、まあ、南側なんですけど、ね、三角地帯があるんですよ。
あ、はい、
あの、よくこういう三角地帯ってあるんですよ。特に交差点の
上から見てますね。
そう、はい、これですね、この場所ですね、はい、三角地帯があって、三角地帯ってなんかちょっとこう使いたいんだけど、うん、使い勝手悪いからつって、うん、まあ、公園になったりとか、うん、こういう公の場所になったりするんですよ、まあ、
息抜きでね、
そうそう、あの、いいですね、植え込みがあったりとかするんですけど、ここもね、そういう場所に利用されておりまして、ね、大きな木が3本生えてて、その中にですね、
うんうん、
丸みを帯びた珍しい形 の、 あの道路標識みたいなのが、これですね、
発見したんですね、
はい、発見、はい、文君も当時の写真にも写ってますけど、でその三角
地、こけしみたいな感じのね、
そうです、そうです、ちょっとこれ珍しいタイプ の、
ね、
あの道標やと思いますけど、うんうんうん、でその奥の方に、うん、あの地蔵堂の祠っていうんですか、社が、
ちょっとしばらく地蔵さん会ってなかったんですね。
そうですね、はい、ありまして、はい、ここが今どうなってるかっていうと、はい、この三角地帯はもちろん残ってて、
はい、
あとこの珍しいこの道標、
うん、
角が丸い道標も残ってるんですが、これね、祠はね、ストリートビューで見たら、23年から24年の間になくなってるんですよ。
あ、そうですか、
はい、あの、この三角地帯はちゃんとあるんですよ、ただ祠はどこ行ったんかなと、
あ、
ちょっと分かんないんですよ ね、
ですね、これやっぱ現地で聞き込みですね、
はい、そうですね、はい、あの、興味ある方はぜひ JR 高槻駅で降りてですね、はいはい、ちょっと東の方に行ったところにありますんで、はいはい、あの、聞いてほしいと思うんですが、
また結果分かったらお知らせ願いたいですね。
そうですね、はい、でこのちょっと変わった石碑ですね、
はい、
これ何や言うとですね、
うんうん、
納印奉仕の、
はい、
お墓が、
はい、
この先にありますせという、
いわゆる墓所案内の、
そうです、
はい、石碑ですね、
石碑でございまして、
はい、
しまし、
はい、
でこの石碑を作った人もこれちゃんと、
はい、
あの、字が刻まれてまして、
はい
はい、で文雄君当時 の、 あの これですね、
そうです
ね、これでメモあるんですよ、
はい、ちゃんとこう、ね、名前が3人ぐらい書いておられば、
そう、ね、元治元年、
はい、
孔子5月、うん、
はい、
建立、
はい、
で3名の方名前彫られてます、はい、中井清五郎、
中井清五郎さん、
はい、五十嵐新平、
はい、新平さん、
脇田忠兵衛、
忠兵衛さん、はい、
で、あの、ちょっととあるあのネットの記事を見ましたら、
参考記事がありましたか、
はい、この五十嵐新平さん、まあ、2人目の方ですね、
真ん中の方ですね、
はいはい、この方ね、
はい、
こそべ焼きの3代目窯元らしいんですよ。
あ、こそべ焼き、
こそべ焼きっていう焼き物がありまして、
伝統的な焼き物で、
そんなに、まあ、めちゃくちゃ古い感じじゃないんですけど、調べました、こそべ焼きは江戸時代後期に京都で修行した五十嵐新平初代、
あ、この人や、
いや、この人の、
ま、お父さん、
この人3代目なんです。だからおじいさんぐらいかな。
あ、そうか、
要は代々五十嵐新平を名乗るっていうね、う
ん、まあ、京都で修行してこそべ焼きを始めはった。
そう、五十嵐新平初代により開かれ、
はい、
日用雑器を中心に昭和の初めまで焼かれた。で、五十嵐新平さん、この同票の方は3代目なんですが、
はいはい、
その次の4代目新平の時、
うん、
明治末期に窯が廃止された。
4代続いたんですね。
はい、で、まあ、昭和初期まで一応その焼き物自体はあったらしいんですけど、
はい
はい、まあ、今はもう幻の、
あ、まあ、ね、
はい、こそべ焼きになってるということでござい
ます
。
ね、さんもまた別の商売してはるんでしょうね。
そういうことですね。
なるほど、
はい、なんで、まあ、この納印奉仕の、
はい、
お墓がこっから先、
はい、
まあ、どっかにあるでという、
あ、なるほど、
ことですね。
なんか納印奉仕のね、
はい、
あの空が僕の資料に持ってますね。
ありがとうございます、
はい、山里の春の夕暮れ来てみれば、
はい、
入り合いの鐘に花ぞ散りけるというのね。
お、
まあ、ちょっと意味ははっきりしませんけども読むのはなんとか読みました、は
い、ちなみにこれね、はい、その歌はこの日には彫られてないんですが、
は
い、
これは違うところです。
実はね、
はい、
もう違う歌がこれ彫られてるんですよ。
そうですか、
この日にね、
それ、あの、
はい、
書いてますか、
足引きの 山下水に影見れば、はい、眉白たえて我追いにけり。
そうですか、ますます難しいですね、
はいはい、あのちょっとね簡単に能意奉仕調べました。
おありがとう、
あというかねこれ今もしこの場所に行かれた方は、ラッキーです。
あーなんで、
あの高槻町角遺産っていう解説碑がねちゃんとこれ設置されて、当時なかったですよ99年、はいはい、そんなもんは
いやなかったと思います、
はいはい、平成のね29年とか30年ぐらいにどうもこの高槻町角遺産っていうのをね、まあ高槻多分市がやってるんですけど、まあ、あの主なその遺産の横に、
はい、
遺跡の横にこう建てるっていう運動があったみたいで、
市民としては誇りですからね。
そう、高槻市教育委員会がやってたみたいなんですけど、西暦だと、まあ、2018年とかそれぐらいの話ですね、
はいはい、
まあ、これによるとですね、能員奉仕墳、まあ、墓ですね、はい、花の家の道標と書いてます、
うん、
この道標は、
あ、そうですか。
平安時代の歌人能員奉仕は、
うん、
小袖に京を構えて、
はい、
和歌を読み生涯を終えたとされる。あれ以前ね一回能員奉仕実は出てきてるんですよ、
はい、
ただどこで出てきてるか覚えてないです。ただその時に
名前僕覚えてます、
はい、僕能員奉仕のお墓がこの小袖にあるでっていう話も当時言ってたと思います。あのどこで言ったかは覚えてないんですけど、
聞いた話は分かりましたけど、はい、能員奉仕の名前だけ覚えてました。
そうそう、
はい、
右手の石碑はその墓と伝わる能員奉仕墳を案内する道標で、
はい
は
い、あね、
ここの場所じゃないんですよね、はいはい、お墓があるのは
ちょっと違うんです、ね、
ちょっと違うんですよ、
はいはい、
幕末の元治元年1864年に、
うん、
この元々あった古い石碑を再建したものです。
あ、これ再建ですか、この石碑。
あ、さっきのあれですね、ごめんなさい、建立じゃなくて再建って書いてたんですね。
あ、そうか、
あの中井さんとか五十嵐さんとか、あれ再建って書いてたんですね。
は
い、裏面に刻まれた建立者のうち五十嵐新平は小袖焼の三代目窯元ですと書いてますね。
分かりました。
じゃあその墓どこにあるんやということなんですけど、うんうんうん、ここから約80メートル東の、
はい、は
い、辻、いわゆる、交差点ですね、四叉路ですかね、
はい、
辻には能員奉仕が用いたと伝わる、はい、井戸、
うん、
あ、花の井を案内する道標がある。
はいはいはい、
その側面には花の井を歌った能員の歌が刻まれている、はい、
る、
あ、ここじゃなくてここから 80m 先に行ったとこかな。
あるんですよね、
はい、ちなみにその花の井っていうのは別名山下水っていうんですよ。さっきの歌の中に出てきた足引きの山下水に影見ればの山下水っていうのは花の井の別名やということでございます。まあちょっと何のことかでリスナーさんも僕もあんまよく分かってないんですけど、
何となしにこうコアとしてもあります
よね。そうですね、まあ、あの歌歌ってはった、
はい、
まあ、偉いさんということで、
まあ、風呂水という方らしいですからね。
ああ、そうそうなんですね。
年を取らない水。
おお、いいですね。
この僕の資料によりますと、
はい、
だいぶ前の資料ですけども、花の井は、
はい、
今では枯れて、
はい、
石積みだけが残る。
ああ、そうそうそう、今でも一応ありましたよ。うん、この後ちょっとだけ話するかもしれないですけど、
はい、現在もコンコンと湧き出ており、水質の良さが評判と。で長生きの水と、
まあ、
当時のディレクターさんがそう注意、ね、資料に。鉛筆で書いて上
で、ね、なるほどね、はい、
まあ、それも生かしていきたいと思いますが、
そうですね、
はい、これもしかしたら20何年前の話ですよね、うんうんうん、はい、
ではここのですね三角形の公園から
ちょっと動きましょうか、
はい、でここから東に行くと今度また下り坂になりまして要はここ の, あの三角形の公園のところが一番高い部分になってて、まあ、ちょっと下にね小さい川流れてるんですよ。
昔のこれ堤防やったのかもしれませんな、
う
ん、
そうですね、だから堤防を登って、
はい、日向川かなんか、
はい
はい、
で下るということですね。じゃあちょっと緩やかな下りで東の方に行きます、
はいはい、ちょっとラフに歩ける、はい、ということですね。
お屋敷風の家が出てきまして、
はい、
加賀山さんって書いてますね、
はい、
左手これ現存
というのか、
これですね、
これですよね、
これこれ
もうお殿様のハウスみたいな、
ね、そうですね、はいはい、まあ、やっぱりあの町の入り口なんでね、
あ、
多分あのちょっとしたこう用心棒というか、
あー、まあ、
あの
う、ね、
ガードのこともやってたんじゃないかなと、
は
い、
分かりませんね。
後ろに大きなマンション、はい、加賀山さんの北側に、
はいはい、
これ高槻スカイハイツ、
あ、スカイハイツです
ね、7階建てのマンション、これももちろん現存しております、
はいはい、
モータープール野島、
あ、
これ不明です、
はい、これ
いわゆる駐車場です
、はい、なるほど、
関西ではねモータープールっていう言い方するんですけど、
そうなんです
よね、はい、で10時41分にその四つ辻と 書いております。多分これのことやと思うんですけど、
は
あ
は
あ
は
あはい、
ちょっと斜めですね、
まあ、だからここは多分さっきの場所から80メーター行ったところですね、はいはい、この四つ辻にあるのが、
うんうん、
次に出てくるこの、
はい、
この道標で
何本かありますね、
ございます。まあ、ここに先の農民奉仕の歌が刻まれてるんですが、このね、あの今四つ辻の、北東のこの道標群なんですけど、実はこれね、あの一本も撤去されてるんですよね。
あ、今ないんですか。
この今写真、文雄君の当時と写真にね、いっちゃ目立つこの南明法蓮華経のこれね、
はい、
刻まれた
日蓮宗のやつですね、はい、
これがね今どっか行っちゃったんですよ。
そうですか、
はい、なんでどこ行ったんかなと、
まあ、これは分かりませんね。
でその左にある、
はい、
ちょっと小さめかな、
細めのね、
はい
はい、
これはね
あるんですか。
今でもあって、あでここに、
うん、
その農民奉仕の先の歌が、
はいはい、
これ刻まれて、
テペが紹介した歌でしたですね、
おります、はい、でここにこの、道標の、
はい、
に刻まれてる、
はい、
花の湯、ここから四丁北、
はい、
北ですね、はいはい、西郷街道から北にこう、はい、だいたい、まあ、550m ぐらい北に行ったところに、
はいはい、今分かれてるけれども石組みがあるという、
そう、史跡の花の湯が、
あ、そうですか、農院さんのエリアですねこの辺
ね、あ、そうですね、
あ、それとまだ例の小袖焼きのエリアでもあったんですね、
う
ん、
そうです。これもね、一応高槻市教育委員会のあの、
あ、
なんかあの歴史の解説碑が現地にあるみたいなので、
いずれも京都から来た文化ですよね、
ま、そうですね、
なるほど、
興味ある方また見てもいいんじゃないかなと思います。
了解、行きましょうか、
はい、
まだ
ちょっと、はい、まあ、これね細かく話すとねまた長くなるんで、うん、ちょっとやめときます、
う
ん、はい、
せっかく調べてくれたら、
いや、まあまあまあまあまあいいじゃないですか。
わかりました。
あの
さっとここは
さっと行きましょう。
目をつぶって。
はい、
はい、
コインランドリーシャボン玉。
お、これは僕のノートですね。
はい、右側に
ありましたか。
現在建物のみでございます。
そうですか。
はい、
はい、
建物はあります。
あ、よかった。まあ内容はちょっと変わったかも。
そうです。でそのコインランドリーシャボン玉の東隣に、
はい、
これは文雄君のメモにはないんですが。これ言うとかなあかんなということで、サイクルショップ旗
田がござい
ます。はあ、見てまし
たね、僕。
2階建ての店舗で、
はいはい、
これ現存します。
お、よかった。
なかなかね、あの老舗感な、ちょっとストリートビューで見てみましょうか。
はい、見ましょう。
さっきの四つ辻からすぐ東です。
あ、
これです。
いいじゃないですか、
はい、
この建て方がまた
そう
なんともこう面白いですね。なんかステーションみたいな。
そうなんですよ。で2階がなんか展示場みたいになってて、
なんかすごいですね、このちょっと
ちょっと細長い、
ま、細長いちょっと、まあ、円形ガラスみたいな。
そう、2階がね。で1階がまあその店舗で、
割と狭いですね。
そうですね、こじんまりとした
間口は狭いですね。
そうで、その西隣のこの一軒家、
おお面白い、
これがさっきのシャボン玉です。
あ、これがそうやったんです。
この青い、1階が青い、
あ、そこで
日差しあるでしょ、
営業した。
そう、これシャボン玉です。
なかなかええ名前ですよね、うん、コインランドリーシャボン玉、
シャボン玉、
なんか選択したくなりますね。
そうなんですよ。
あ、そうです
か。でね、次にね、岩手、あ、岩手が出てくるんですよ。あ、
岩手出ました、
はいはい、もうちょっと岩手エリアにありますけど、
は
い、岩手米国店。
あ、なるほど。
これはね、
はい、
多分ですけどこの旗田さんの自転車の東隣に今空き地があるんですよ。
あ、ここですか。
これ駐車場になってるんですけど、
ここ結構大きな空き地ですね。
多分ね、これが岩手米国店の跡やと。
過去のね、
はい、
っての、
はい、ちびまる子人形があ の店の中にあったらしいです。なんか当時そういうプロモーションしてたんかもしれないですね。お米屋さんとそのちびまる子ちゃんがコラボして ね、
なるほどね、
はい、ただ今はもう建物の田の字もないという更地になっております。
なんか保育所もあったんでしょ、この辺近い。岩手保育所とかね。
ああ、いやちょっと分かんないですね。
それいいです、いいです。
いや、いいんやったら聞かんでええやん。
いやいや、でもちょっと分かってるから、
はい、まあまあいいじゃないですかね、
はい、
でそのですね、超えたところに、
うん、
頭上をですね、はい、横断する高架道路が出てきまして、これね、不動79号線の伏見柳谷って読むんかな、柳谷かな。伏見
は出たか、
はい、これなんで伏見なんか分かんないですけどね。
伏見行くんでしょう。
行くんですかね、
うん、
伏見柳谷高槻線っていう、
柳谷って可能性があったな
かな、
はいはい
はい、それが東西の西国街道にちょうど南北からこう
高架です、
はい、直角に、ま、交わるというか、僕らは正確に言うとこの高架の下をこれからくぐるんですが、僕実はこの道 よう通ってるんですよ最近、あの高槻のあの
この高架の道を
週1回バスケ行ってるんですけど、
あ娘の
あ、はい、いつもここ通ってるんです。
あそう、
ね、懐かしいとか思いながらね、
下からなかなか見ることない
から、ね、下はもう見ないです ね、
上から
はね、こんなんなってんねやっていうね、
分かったよね、
そうそうそう、
なるほど、
はい、要はなんでこの高架あるかっていうと、うん、あのJR の線路を ね、
う
ん、
そうですね、
越えなダメなんですよ。
そうですね、
で昔は多分この高架なくったかって、はいはいはいはい、多分ここの辺り大渋滞したんでしょうね、
はいはい、
でこの高架を作って、まあ、線路をこう、はいはい、あのなんていうか踏切なしでこう渡れるようになったって、うん、
だから僕の写真やから、
はい、
僕が通った時はもう高架になってた
わけ。あ、これねストリートビューですね。
ストリートビューの写真ですか。
文雄君の時も
写真ないですね。
いや文雄君の時もね、
はい、
下をくぐるって書いてあるんで高架ですね。
わかりました。すでに僕の時に高架になって、もっと前に高架が始まっとったということですよね。
そうですね、
はい、了解しました。
だこの交差、ここを左折して北に行くと、農院法師の墓が
あるんです
か、まあ、伝承らしいですけどね、
もちろん、
はい、
墓かなんか石かなんかそんなんです
よ、ね、要はもうこっちの方です、山の方行ったら、は
い、了解了解。
で他にはね、こそべ焼きの釜跡もその孔子の墓の近くにあるらしいです。
なんか文化施設というか平安時代というかちょっとそんなのがあるんですね。
そうですね、
なるほど、
はい、14時47分、
はい、
高架の下をくぐると
くぐりました。
やや落ち着くと書いてますね。多分交通量がちょっと減ったんかなって感じですね、
はい、
森本木材、
はい、森本、あ木材屋さんがあったんです
か
ね、
はいはい、これ高架越えてすぐ左手、はい、
左手にね、
これなんと現存します。
あそうですか、
うん、これはなかなか老舗って感じ
です ね、うん、そう
ですね。
あこの木材さん僕も覚えてますけども、
うん、
昔からある家やなという感じはしましたね、う
ん、
はい、
で他にはね、なんか右側になんかローソンが、
う
ん、
あローソンがありましたか、
あったらしいですが、
あったこれ僕の地図もあります、
ね、ありますか、
あります、右側ですね、
うん、それ あ, のあれですか、その T 字路みたいになってるじゃないですか。
あなってますね。
それのどこ方向的に言ったら南 の,
南の
です、ね、西ですか、
東です。
あじゃあ今この花田整骨院が
としたら
多分当時ローソンやったんかな、
ね、そうかもしれませんね。
うん、
到底はできないですけども、
いや多分ここしかないですね。
あ
の森本木材の正面のあのお店やったと。
なんか天新町とかそんな住所らしいですよこの辺は。
あ天やってきましたね。
天新町の
方です、はい、北側クリニック、
はいはい、クリニック、
これ左側に当時ありまして、はいはい、なんとこれ現存します。北川クリニック、
おめでとうございます、
はい、これは嬉しいですね。小児科内科、
あお医者さんね
らしいです。
わかりました。
これですかね。
ああいやなかなか大きなクリニック、
これいやこれは高槻北郵便局ですね。
ああ北郵局ねありますね。
これですこれです、
はい、
これ北川クリニックこれです、
はい、
これなんか多分まあ2階建てのうちの1階を医院として開業してる、
ね、なんかこれもイメージで言うたなんですけどジョイさんがいてはるみたいなね。
ああまあこの看板の色とか、
うん、なんかピンクでね
描
いてくれはったりして、
ね、
はい、優しい感じのお医者さんを想像できますね、はいはい、
この北川クリニックのすぐ北側にあるのが、
はい、
高槻北郵便局ですね。これ結構大きい郵便局、
信号がありましたね。
多分まあ当時もあったんじゃないかなと。
いやありますわ。
ありますか。
乗ってます。
ちなみにこの辺りね、住所ね、さっき文川天って言ったんですけど、ええ、別所新町
です、ね、あ別所これは別所新町、
別所ですね、
そう
ですね、この辺りはね、
はい、
はい、そして、右側にお食事どころ、しぎちゃんがあったらしいんですが、
書いてますか、
は
い、
現在は
しぎちゃんは、
2階建て戸建てのですね、うん、どうもしぎちゃん1階が店舗やったらしいんですけ ど、
はいはい、
今はね一応お店の跡は見えるんですよ、うんうん、ちょっと文雄君これ見せます はい、これですねしぎちゃん、
あ
これ 今です。2024年、
はいはい、
一応しぎちゃんの看板もあるんですが、
赤いテント看板ですね、
はい、ただ、はい、
うん、
この言うあのこの電話番号がね 黒塗りなんですよ。
営業中っていうところも電気ついてないですね当然だから。あ
で、まあ、この黒塗りにされたんがね、
うん、
ストリートビューによると2018年から19年の間に黒塗りされたんですが、ただそれ以前も営業してる感じは薄かったん で、もしかしたらもう10年単位ぐらいでも営業してない可能性はあるかなと。
あただまあ看板とか
看板はありますね。
屋根は、ね、撤去せずに残ってる
という、ね、そういうことですね。
しんちゃんどうしはった
のか、はい、ちょっとまた 事情を知ってる方いた
ら、そうですね、
まあ、教えてくれてもいいし教えてくれなくても
いいです、ね、そうですね、そこは適当に動いてください、
はいはい、ですね、ここでやってきました、
はいはい、
寺近道、
寺近道、どっか寺行くんですか
っていうね、道標というか、
またこれ、
まあ、これですね、
なんかいろんなものの間に、
はい、石柱が
上が折れたような、
そう、これね、要はあの家の、か、家の、あの隅っこにあった、その昔多分建てられたあの、はい、柱型の、あの道案内、道しるべ、道標なんですが、上半分がもう折れちゃったんですよ、まあ、なんか車かなんか当たったんかな、まあ、
当たりそうなとこです、
ね、はい、だから寺近道、なんとか寺近道って本当は読めるんですが、読めなかったんで、ちょっとこれ調べました、
よう分かりましたね、
はい、これね、2階建て長屋の、
うん、
西角にこの道標が昔あったんですよね、
なんか物置とか、
はい、
ゴミ箱とかそんなの置いてますね、
そうです、
僕の撮った写真の当時は、
はい、でね、
もあります、
はい、2014年まではあったらしいです、うんうん、この場所に、
もう今はないんですか、
今ね、うん、ね、新しい家が建ちまして、要は2階建て長屋なくなっても
う
て、
撤去です、
ね、はい、新築の家が建って、跡形もなかったです、この半分で折れた道しるべ跡形も、はい、まあ、あのそのお家の方の名前とかちょっと言わないですけど、まあ、それとビュー見たら分かるんですが、跡形もなくなっておりました、
はい、
で、まあ、うん、調べました、何の寺やったんかなと、
上のなくなった、
ね、はい、富岡のメモには寺近道って書いて、
切れたような絵描いてますね、
折れた石碑って書いてるんですけど、まあ、本当はここから、本当はここから先を追求してほしかったんですが、まあ、そんな暇もなかったんで、
いや、ごめんなさいです
、はい、
写真だけ撮って
だから、まあ、26年後に私が追求しました、
ありがとうございます、
はい、これね、
はい、
左北山
です、
ね、北山って山が、北山っていう三号のお寺が、
ああ北山山ね、
違うんです、北山本山寺、
お、
左北山、
はい、
本山寺近道、
はいはい、
のその左から 本山の山までが折れてもうたっていうことです。
あ、そうですか、
はい、これどういうことかっていうと
うん、うん、
この道標から、
うん、
北へ 9.2 キロ、これだいぶ遠いですよ、
はい、
だからここ
2里以上で、2里ぐらいです
ね、2里以上かな、
うんうん、
9キロ北に行ったところに、うん、本山寺っていうあのお寺が、
おちょっともっぺん漢字教えてください、本山ってどんなに書くんですか、
元山と書いて、
元山と書いて、
これ本山寺って読みます、で調べました、
はい、
どんな寺か、
あ、お願いします、
さっき言いました3号は北山、
北山、はい、
北山本山寺ですね、
おお
天台宗、
天台ですか、はい、
縁の小津の小津ぬ、
縁の行者ですね、
はい、が開山、
山岳宗教すごい人です
よ、770年頃、
はい、
これ改ざんしたんは縁の
行者
オズヌなんですが、
はいはい、
創建したのは770年頃に、
うん、
海上王子っていう人
で、
この名前聞いてパッと思った人はすごい人だと思いますが、僕は思わなかったです、
僕も思った、
この方ね、海上王子って勝王子の実はあの海祖の方です、
まで勢力伸ばしてたんです、ね、
そうです、まあ、勝内さんは箕面の山奥にある寺なんですが、だるまで有名で、
インバウンドで
今すごいらしいですよ、もうインバウンド収入がえらいことになって、もうウハウハって誰かから聞きました、
ああそうですか、ちょっと恵んでほしいです、ね、
ちょっとこの海上王子も怒ってるんちゃうかなと、
こっちもちょっと稼いやと、
そうですね、はい、あの高津、箕面市にあります勝王子の、
はい、
まあ、これ正確に言うと前身のですね弥勒寺っていうのを開いたのがこの海上王子で、その海上王子がまた別の寺、
うん、
この、本山寺ですかね、
うん、
本山寺を、まあ、創建したと言われてるそうです、でそこの曲がり角にこの道標があったんですが、
うん、あ、そうですか、
まあ、あの文雄君の時代はすでにもうあの半分折れとったんで、はいはい、
まあ、
分かんないですよ、寺近道、
そうなんです
よ、何のことかよう分からんなって、
まあ、なんかあったと思ったんですけどね、
はい、
一応記録はしたんですけど、
そうなんです、ちなみにね、これね、今どうなってるかというと、
まあ、上から
確か ここですね、確かこの これ要は西国街道とあと北の道が、うん、ここです、ここにあったんですよ。このおしゃれな2階建ての家のここに道標があって、要は駐車場、黒い車今止まってますけど、それの角ですね。でなんでそれが分かったかっていうと、このストリートビューで2010年のストリートビュー見れるんですよね。そしたらほら2010年こんなんやったんですよ。であるでしょ、ここに、
あるある、
半分折れた道しるべ、
ゴミとか置いてませんけどね、
そう
牛乳箱置いてましたね。
そうこれがね、2014年まではこれ現存、2014年、ほら
あったあった
あったでしょ、
なんか折れてる、
2014年の、ね、4月まであったのが、
はいはい、分かりました。
4ヶ月後の14年8月、はい、どうなってるか、さら地です。
まずさら地、
そして道標もなくなった、
はい、あなるほど。あこの時に
そうどっか行っちゃったんですよ、まあ、捨てられたか、まあそうですね、まあ、歴史博物館に保存されたか、もしくは、うん、まあ、一番僕の望むのは、うん、この本山寺に返されたか、
まあ、それが一番
ないな、うん、ないな、あんな重たいもん、わざわざ 9.2 キロ届ける業者おらんな、
う
ん、
まあね、
はい、そして、はい、17年の4月にこれちょっと見といてください、これいきますよ。17年の4月に新築の今の家ができたと、
これ洒落た家なんですか、長い窓、
は
い、
だからもうやっぱこれはできたらこの家の人にはこの道標置いといてほしかったな。ただそれすると車入られへんのか、
う
ん、
そうです
ね、ああそっか、駐車場に車入れられへんね、これあかんわ、これは、まあ、やっぱりね、この同情するわ、
知ってるか知らんか知らんけども、うん、そういう歴史があったんですよっていうことですね。
そうですね、
そうです、
はい、はい、そういうわけで
この辺りまで追及ができました。
そうですね、
あとはまあ現地行くしかないです。
はい、はい、そしてさらに東に行きましたら、タカ、はい、畳店、
あ畳さん、はい、
はい、これタカはカタカナでタカ、はい、畳店、はい、これ現存します。
よかった、
右側です、南側ですね、西国街道の、
よかった、はい、
これちょっと衝撃でした ね、
いいですね。
ただ面白かったんが、多分これ当時はなかったと思うんですが、あの、うん、携帯電話番号が今やっぱ書いてますね。
あそうか、
うん、当時は多分ね固定電話だけやったと思うんですけど、
まあ、とかや
つですね、そうですね、今ね090書いてましたん で、 あ、まあ、気になる方はストリートビューで見てください、はい、コーヒーエモン、
エモン、はい、
これはちょっと分からなかった、はい、そして、文化住宅、
はい、
あとはね西谷牛乳、
あ牛乳屋さん
っていうのが、はい、ウェル洋菓子店とかね、
あ、 そう
か、あったんですが、
はいはい、
ただこれ全部分からなかったです、今どうなってるか、はいはい、というのも、さっきのタカ畳店からウェル洋菓子店ぐらいまで、
うん、
ストリートビューがね、なんと2020年7月のものしかなかったんですよ。
そうですか、入ってませんか、
おかしいんですよ、絶対2010年も撮ってるはずなんですよ、うん、ただ、うん、なんかがあって、
うん、
2010年から20年までの間のストリートビュー消されたんですよ。
なるほど、ね、
でさらに言うとその先の、うん、あの21年とか22年のストリートビューもないです。 な、 るほど、ね、なんでこのコーヒーエモンとかの所在はもうわからないです。
残念ながら、
はい、
追求のしようがない
ですね、しようがないですね、
出たんだけはね、は
い、そして出てきましたのが、はい、パーマ屋さんとか言ってますね、
あーパーマ屋さん
パーマ屋さん、多分これ名前わからんかったんでしょうね、
で
しょ、
パッと見てもわからんかった、
はい、
まあ、書いてこなあかんところで書いたんでしょうね、
で多分、
はい、
今ねこれ左側に、
うん、
カットハウス、
うん、
ジョーズっていうなんかサメの絵みたいなの描いてる、
あ、まあ、ジョーズって映画がありました、
そう JAWS、 あれ顎のことなんですね、ジョーって実は、
あそうですか、
顎のでかいサメやからジョーズ、
ちょっと怖い映画でしたよ、
そうで、あれはホラー映画ですけど、うんうんうん、あの多分ここのお店のことを文雄君パーマ屋さんって言ってたんじゃないかなと、
私はパーマ屋さんからカットハウスに変わった可能性もあります
ね、変わったかもしれないですね、
まあ、なんかその、まあ、髪の毛の商売、
そうです、
まあ、商売やったんでしょうね、
そうです、岡本、岡本自転車紹介、
お、ジョーズが
違います、この先、
あ、はい、
ジョーズのね
前に
通路挟んで隣です、これです、ちょっとここまたストリートビューがちょっとややこいことになってるんですけど、あこれですね、
あそうです、
これがジョーズで、その東隣が岡本自転車紹介なんですが、はい、これはですね、はい、建物のみで多分やってないです。
あそうです、建物ありました。
建物ありました。2010年一番最古のストリートビューでもうすでに営業してないっぽい感じがしたんで、文雄君たちの、まあ、99年はもちろんやってたんですが、その後、はい、まあ、早い段階で、
はい、
あの廃業されたのかもしれない。これがちなみに一番古い2010年のストリートビューです。
そう、
上手やってるでしょ、
あ、やってます、見事な
の、だ少なくとも上手2010年からも営業してるんですよ、
そうですね、
はいはい、岡本自転車紹介はもうこの頃すでにちょっとやってない感じはしましたね、
ですね、
はい、でやってきましたのが、はい、天新町、
はい、天新町、はい、
でございます、うん、まあちょっとしばらくここから天新町とか、はい、天とかそういう
天エリア、
あの、はい、安井に満ちると書いて、はい、天と読みます、はい、これもあのなかなか読めない地名なんですが、
そうですね、はい、
天新町というですね、高槻市バスのバス停が、はい、右側にございます、はい、これ比較的大きなバス停でございまして、そうですね、はい、あ、ちゃんとあの屋根もついてるバス停で、は
い
は
い、利用者が多いんでしょうね。
そうですね、ま
あ、こうなんか車庫みたいなのもあるんですよね。
あ、これね、あの JR の車庫ですね、これまた後で話ちょっと出てくるかもしれないです。
はい、これの用の停留料かもしれませんね。
そうですね、はい、すぐ南隣が巨大な車庫、はい、JR の車庫ということでございます。
は
い、
新町、
はい、で当時の、メモにはですね、うん、高槻電車区、うん、吹田工場、あ、高槻発出所と、そう、これなんか面白い言い方ですね、発出所って
面白いんですよこれね。そのまま看板を撮った写真があるはずです、
はい、そうありますね、はい、でこの文雄くんが、まあ、撮った写真、これ今どうなってるか、これ全く同じ場所分かりました。このバス停からちょっと東に100メーターぐらい行ったところに、
入り口が、
はい、ここですね、ここです。これ今なんとですね、あのタイムズに変わってました。これです、この場所です。
昔ここは出入りしてたんですけどね。
そうで、なんでこれ僕童貞できたかっていうと、このタイムズの入り口の右下の方にこのなんか橋の親柱みたいなのがあるんですよ。
ありますあります。
これがね、文雄くんの当時の写真にも写ってたんですよ。
これですか。
これでこの柱で分かったんですよ、この場所っていうのが。
標識ですね、なんかのね。
ああ、標識やったんですかね、うん、
なんか区画があったんでしょうかね、うん、これ。
あ、なるほど、ここから、いわゆる教会、鉄道のね、よくあるやつですよね、
多分それだと思います、はいはい、
これちなみに、まあ、さっき言いましたけど、現在はタイムズ高槻天新町になっております。
はい、
あの2010年の段階ですでに月決めパーキングになってたん で、だから文雄君たちの99年はまだあの鉄道の施設やったんですけど、はい、まあ、そこから近いうち、まあ、10年ぐらいの間にどうももうここはあのパーキングに、
はい、
駐車場になったみたいな、
ね、
そういうことですね。そして上空に高圧電線が左右に走って、
はい、
南北に走っております。はいはい、まあ、これどっかから多分電気を送電してる、
そうでしょう、ね、
もしかしたらあの福井とかあっちの方かもしれないですね。
原発系かも分かりませんね。
そうですね、はいはい、でやってきましたのが、うん、すみれ児童公園でございます。あ、そう、すみれ、はい、これね、あのさっき の、 あの高槻発出所の向かい側ですね、はい、北側に小さい小さいですね、はい、公園がございまして、はい、天西の町すみれ児童公園というね、はい、滑り台1台馬の乗り物2台、そして小さなベンチ、これです、ここです。
あ、かわいいですね。ここ
で、そのですね、公園のすぐ北隣には、はい、天西集会所が、
あ、集会所、
この小さい、はい、これです、平屋の、かわいい
ですね、独立建物で、
はい、がございます、
はい、
この公園もね、南北に細長いんで、もともと多分公園じゃなかったんやろうなと、なんか小さい畑とか、は
い、
なんかそんなんやったんかなと。
わかります。
で、こっから道がめっちゃ狭なります。
あ、急に
ここです、
ぐっと、
はい、でね、名前がね、まあ、今僕ら西国街道歩いてるんですけど、なんか別名かな、物集め女街道とか、
モズメっていうんです
か、モズメっていうんですかね、モズメ街道とか Google には書いてるんですが、
まあ、これ
が
京都です。
そうそうですね、うん、正式な名前かどうかはちょっとわからないですが、はい、当時のメモにはですね、はい、狭い道、車極めて多いとか書いてますね。はい、ここ多かったんですか。
多かったんです
。さっきちょっと一瞬ね、別所新町でちょっと少なくなったんですけど、
また増えました
ね。
狭いから余計にね。
ああ、
増えた感じがした
で、ね。で、この辺りの土地 の、 あの特徴としては、はい、北側の地面がちょっと高いんですよ。
あ、ほんまです
ね、いわゆる左手がちょっと高くて、うんうん、あの右手いわゆる線路の方が低いというような、なんか。タイプになって、だからちょっともしかしたら南北でこう傾斜のあるような土地なんかなと思いました。なんかあれが堤防
やったんか分かります
よ
ね。
あ、
ひょっとしたら、
なるほどね。赤坊さんが声かけてくれたらしいです、当時、はい、あの運送の方ですね、
はい、赤坊運送のね、
はい、
あの K のトラックの運送さんですね、
うん、はい、声かけてくれました。
ありがとうございます。
99年の話ですよ。サンドライベル というクリーニング屋さんがあったりとか、はい、まあ、これちょっと今どうなってるかわからないです、
は
い、
わかりませんか、
吉田電機が左側にあってですね、
日立やったかな、違いましたか、
あ、これ今ね、はい、多分ですけど、はい、アトム電機に、
アトムに変わりました
か、なんか名前がちょっとこれストリートビューで見てほしいんですが、これですね、あれ、あ、どっか行った、あれあれ、これどこや、うん、なんか変なとこ行ったな、これ、
あ、ほんまに、
あれどこやこれなんか、ま、迷い子みたいになってまいりましたけど、うんうんうん、あ、これですね、アトム電機、アマテン、
アマテン、はいはいはい、
だ多分これが
これでしょう、
当時 の、
う
んうん、あの吉田電機やったんだなと、
ちょっと変わった
んです、ね、いろんなとこ扱ってますね、
ほんまですね、
日立、東芝、ソニー、パナソニック、シャープ、京セラとか、
大金までありますよ、
はい、三菱もございますね、
もうすごい家電メーカー全部入ってますね、
そうですね、あの今はなんかアトムに変わってるみたいです、
はい、了解しました、まあこれしゃあ
ね、そうですね、
はい、
ごめんなさい、
大丈夫です、
そして、工事中の、
はい、
四つ辻にやってきました、はい、これね、西国街道東西と、
うん、
高槻市道天間八丁縄手線南北が交差する場所でございます、
うん、はいはい
はい、でここのですね、うんうん、北東角にですね、うんうん、生活クラブパレオっていう、
うんうん、
なんかショッピングセンターがあったらしいで す、
そうです、
ここも僕ちょっと覚えてますね、この辺りにそういうのあったんは、今ね、
うん、
セブンイレブンのコンビニの場所になってるんですけど、ここにね、多分ね、なんかね、ショッピング街というか、いわゆる公設市場みたいなのがあった記憶があるんですが、はい、今はないです、今はセブンイレブンになっております、はい、そしてしばらくちょっとまた行きますとですね、そのセブンイレブンのすぐ東隣に天米国店が出てきまして、はい、これ今でもありますね、
米国屋さんはめったに潰れません、
文雄君たちの時はね、はい、こういう建物じゃなかったと思うんですよね、なんか今ね、はい、あの蔵屋敷みたいな建物になってまして、
ね、
はい、あの多分さっきのあの生活クラブパレオとの つなぎやったと思うんですよ、ただ今それがセブンイレブンと、はい、まあ、米国店だけになったっていう、まあ、
分かれはって
タイプですね、はい、でこのね、アマ米国店の敷地内にですね、うん、はい、立派な木造社がございます、
お、地蔵さんの
これね、そうそう、詳細不明なんですが、文雄君たちの当時の写真には載ってないです、ただ当時もあったらしいです、
あ、そうです、
はい、あのちゃんとメモに、
あ、抜けました、
書いております、
メモはしてました、
かなり厳重に、
はい、
あのガードしてるんで、
されてた、
なんか大事な、米屋さんにとって大事な、まあ、地域にとって重要なね、これ、
ね、
なんかお地蔵さんでも入ってんのかなって、ストリートビューではちょっとね、お地蔵さんの顔までは分からないので、
ね、そそうですね、
はい、ちょっとこれまた現地に行って 見れたらなと思います、
はいはい、
第2安平荘、文化住宅、
はいはい、
これ今ないです、今ないと思います、
ね、
だいぶ様変わりしました、
分かりました、
はい、天中野町、
中野町、はい、
新町から中野町に、
はい、はいはい、行きました、
来ました、小川、いや溝川が多いと書いております、
はい、池もだいぶ増えますもんね、
あ、ごめんなさい、そうですね、
はい、
右側にドッグハウスって、これ何のことでしょうか、あったらしいです、ドッグハウス、まあ、ワンちゃんの家
ってことですかね、ドッグハウスだけですか、書いてるの、
書いてますね、
犬小屋かも分かります
ね、かもしれないですね、
まあそこで、ま
あ、れられた、右手にあったらしいです、線路側ですね、
ちょっと覚えてます、
ね、で左側に大きな横長縦看板があって、
はい、
第二名神アクセス道路、
はい、
西国街道拡幅反対
そう
反対は赤文字やったらしいんですけど、
そうでした
天地近い、
はい、
なんとか高あ、あ、牧野か、牧野高槻線対策委員会、これじゃあ写真撮ってるんですよ、
はい、撮ってますよ、
はい、これね、要は西国街道沿いの建物と西国街道の間の溝みたいなところに立ってる看板で、これ今ないです、今 この看板はないですけど、別のところに実はあの反対看板はこれから多分出てくると思うんですが、ただ今この第二名神アクセス道路西国街道拡幅反対のここの看板はない、
分かりました、
ないみたいです、はい、
結構張り切って
かなり大きな看板やと思います、
うんうん、これお金かかってるなと思
いましたそうそうですね、はいはい、まあ、今はこの看板残念ながら
というか、なんかあの関連で撤去しちゃった、
そうですね、はい
はい、
農家風 どぞ出現と書いております。これも今はねあんまりだいぶやっぱちょっと様変わりして、多分ね北側の話やと思うんですけど、結構もうあの駐車場になってたりとか、あとなんていうかこう大量生産っぽいこう一軒家があったりとかして、まあ強いて言うならこのね、かやぶき、元かやぶきの屋根みたいなところが、まあ、農家さんかなと。
ちょっと残ってる雰囲気、
ね、そうですね、今でも、中野町の14のあたりにある、うん、残っているんですが、多分このあたりの話なんかなと思いました、はいはい、で変則十字路ですね、南北の道がこう鍵状になってる、多分ここのことやと思うんですが、ここのですね、右側南側にですね、あのチロリン村っていう、
はい
あのはいはい、カフェがあったらしいです、はいはいはい、多分ね これなんですよ。このんどれや これかこの辺りに
今ないですか
今ね、あここじゃないか、まあ、場所ここじゃないんですけど、はいはい、今ごめんなさいストリートビューでは僕らの話じゃないです。これね今ね、新築戸建てができてました。
そうですか、
はい、2018年まではね建物はありまして、
はい、
で翌年に更地になって、
はい、
そして翌々年の2021年に現在のお家ができてました。岩さんって岩っていう、
そうです
か、はい、まああのね、今度また岩手っていうのが出てきますけど、
あの岩さんです
か。いやあの岩じゃなくてこれ簡単な方の
ロック
の方の、ね、山に石の方の岩さんでしたね、はい、チロリン村、UCC のコーヒー扱ってたらしい、なかなか大向きな建物やったんですけど、ね、残念ながら今チロリン村は新しいお家に、はい、変わっておりました。
変身しましたね。
変身しました。
わかりました。
はい。てなところでですね、はい、そのチロリン村の、
はい、
はい、あの反対側にですね、うん、あの大きな看板が出てきました。これどこやったかな、チロリン村。ちょっと待ってください。うん、あ、あ、これここや。ここ。
あ、そんなとこですか。
ここです。
はいはいはい、
アトム電機のすぐ横。
あ、
違います。これさっきのあれや、あの商店街のところ。あれチロリン村どこやったかな。あ、これか。
うん、
これん、ちょっと待ってくださいね、
うん、どうぞ。
なんせね、あのあこれですわ、多分これや。
見つけましたか、はい、
いや違うかな、あここです、ここです、このお家です。このお家が、2010年はこんなんでした、これチロリ村。
あ、なるほど、
全然変わったでしょ。
ありましたね、なかなか風情のあるチロリ村ですね、
うん、そうチロリ村のこれね、
ランドマークになりそうですね。
そうなんです、これが今こうなってますからね。
ああ、これも普通の民家にブロックで囲まれて、
そう、
はあ、そうです。
でこのお家の前に北に伸びる道があるんですよね、
はいはいはい、
でこの道 の、はい、あの西郷街道の交差点にあるのがですね、看板でございまして、
はいはい、
なんて書いてるかっていうと、
はい、
岩手森神社、これより300メートル。
名神の近くですわ。
そう、あ、そうそう。そうそうそう。これより300メーター北に行くと、
はいはいはい、
なんかあるらしいです。
ある
岩手森神社、はい、ほんまに森なんですよね。はい、うん、森があってその中に神社が。
もともと神社って森やったんですよね。
あ、そうなんですか。
どこでも、はい、
あ、
まあ、森の中というか山に神さんが住みあるという。こともあって、森がなかった時は森を作ってでも神社森を作ったというようなことも聞いたことありますね。
なるほどね、うん、まあ、そんな岩手森神社っていうのがここから 300m 北に行ったところにあるんですが、その他にですね、やっぱりこう T 字路、北側の T 字路なんで、あのすごい見通しが良くないですよね、
うん、
看板他にもありましてですね、子供飛び出し注意、
あ、なるほど、
あとはね、
はい、
防犯カメラ、防犯ベル設置自治会って書いてました。
自治会が設置してるんですか。
そういうことです。だから要は文雄君たちの時も結構交通量多かったって話なんですけど、やっぱ今でも多いみたいで、あの北側の道路、これ西郷街道と合流するとこ、やっぱこう一時停止ですからね。やっぱ結構事故多い場所や
ねんなと。そうですね、そうですね、
思いましたね。はい、まあそれこそ岩手森神社からの参拝客の人がね、こう西郷街道と合流するような多分位置になるんで、結構あの神社の参拝客の方とかよう使う道路なのかなと思いました。
バス停はなかったですか、この辺に。
バス停はね、
いや、なかったらいいんですけど、天のバス停がこの辺と近くだから
、さっき天新町がね、あの JR の、
はいはいはい、
ありました、ありました、
でしょ、
チロリン村の手前ぐらいに、
はいはいはい、
これかなりあれ簡易 簡易バス停ですね。単にバス停 の, あの、は
い、
なんか柱が立ってるだけっていう、はいはいはい、あ、けど高槻市バスですね、
市バス
が天って書いてますね、
はい
はい、
目立たんけども大
全然目立たんですね、はい、これね、はい
はい、
ちなみにちょっとあの岩手森神社ちょっと調べてみました。高槻歴史ウェブっていうのがそういうサイトがあったんですけど、ちょっと簡単に言いますね、
はいはい
はい、天山の、
うん、
南西麓、
うん、
まあ、山麓ですかね、
南西、はい、わかります
にあり、
はいはい、
その神社が日陽川に面しており、もともとは天神社っていう名前やったらしいです。
はいはい、
で12世紀頃に春日神社
になって、
まあ、これ
な
奈良系の名前になってですね、
この辺多いですね、
はい、で、明治44年に現在の岩手森神社になったと、
はい、なるほど。
で、まあ、12世紀頃春日神社、なんで春日を冠したのかっていうことなんですけど、これ前回とか前々回もちょっと話しましたけど、当時天一帯がっていうか、天一帯というよりかはもう高槻全体がとか、もしくはも、はい、茨城とかのところもそうやったんですけど、はい、奈良春日神社の荘園となっておりですね、はい、まあ、あの豊川とかもそうでしたね、確かね、箕面のね、箕面とか茨城か、豊川もそう、箕面か、茨城と豊川を、
はい、豊川も一部ね含まれてました、
はい、うん、村の鎮守に春日大明神を勘定したためと見られ る,
なるほど、
はい、と書いてました。
は
い、
分かりました
。1195年後鳥羽天皇がこの地を訪れた当時、社殿は壮大で美しかったが、
すごかったよ、ね、
はい、天正年間に高山市、
はい、
出てきましたね、はい、さっきも出てきましたけど、はい、高山
右近、
ね、右近系ですね、はい、高山市の、はい、キリスト教ね、
まあ、キリスト教は言
う
てるわけ
じゃないですけど、まあ、事実ですね、はい、高山市の陛下によって、まあ、まあ攻めてきて、
はいはい、
まあ、その壮大な社殿は焼失し、
わかりました、
1622年に現在の社殿が建てられたと伝えられている。でね、おもろい祭りがあるらしくてですね、ね、毎年1月15日、
1月15日、はいはい、
だからつい、まあ、先日、僕ら今これ16日にこれ収録してるんで、昨日ですね、
昨日あったんですね、
はい、氏子が揃って参拝し、かゆ占いの神事を行い、
あ、時々ありますから、貝占
い、あ、あるんですか、はい、その年の穀物の出来不出来を占います。豊凶って書いてますけどね、豊凶、はい、を占います。
豊凶は悪い方ですね、
そうですね、
はいはい、
また毎年5月5日これまだ来てませんの、うん、今年は稚児、が稚児が乗った3頭の馬が、
はい、
神輿とともに神社を巡る神輿渡御神事、括弧して馬祭りが行われる、五穀豊穣と村の安寧を願う、
うん、
農耕儀礼として村の神事祭礼を担ってきた、
はいはい、
宮座が中心となり、お宮の宮にあの座禅の座みたいな字書くやつなんですけど、
はい、
宮座が中心となり、
はい、
伝統の祭りを守り伝えていますという。
かゆ占いとか馬祭りとか。
馬祭り。
古い伝統がまあ残ってる
わけですね。そうですね。馬祭りはまだね、5月5日なんで。
馬です。ちょっとまあチャンスありますね。
見に行けますね。
馬ですね。昨日終わったのが残念でしたね。
はい、ああ、そうですね。
まあ、これは
かゆ占いですかね。
しても行けないと思いますけど。
そうですね。はい。まあそんな岩手森神社がこの交差点から300メーター北に、はい、まあ名神も越えて、日陽川を越えて名神越えて。の場所ですね、
名神の越えてというか手前ですよね、こっちが違いましたか、越えなくて名神 の, あの 南側、
あ、名神の南側ですか、
南側です、
ああそうかそうか、はい、名神越えないのか、
越えないんです、
あ
と思ってますね、
え、名神越えるんちゃいます か、あ越えへんか、あ、ほんまや、名神の手前ですね、
うん、ほんの名神にくっついてっていう
か、なるほどなるほど、
森があるでしょ、
ありますね、うん、ああなるほど、ここなんですね、岩手森神社、
偉いとこだから名神は通っとるんですよ、これ
こいつほんまね、まあ、日本最古の 高速道路、
まあそういうとこがいっぱいあって、
いや、あのね、ほんま気ぃつけなダメですよ、建築業界の皆さん、やっぱ地元の人のね気持ち大事にせなね、ほんま反対運動されますからね、気をつけてください、
ま
あ、
反対運動されてました
から、ね、されてますね、はい、はいはい、
まあ、そこらが難しいとこです、
天東の町、
はい、
郷という、
はい、
とこにやってきました、はい、またここでね、はい、農家風の、
はい、あ、豪邸が、
はい、 わら屋根トタンカバーって書いてますけど ね、はい、出てきまして、
まあ、消防局とのお出しでね、
そうですね、泣く泣くね、はい、泣く泣くトタンでカバーしました、
はい、
で
そのよ黒いトタンでしたかねここはね、
そうですね、はい、でその横にはですね、うん、ベンガラ合祀の、古い家が、
まあ、いかにも街道の家というね、
はい、そんなんでしたらしいです、はい、これねあの隣同士の家で、はい、方向でいうとあの西郷街道東に向いて右側、まあ、南側の家やったんですが、ね、はいはいはい、これねどちらも取り壊し、で別の家建ってました。
あ、そう
です、やっぱこう広いあの敷地なんで、ここにも3軒ぐらい家が建つぐらいの、塩田さんとか種田さんとかっていう方の家に、
新しい住人の方が
多分、まあ、もともとその方やった
ん か、ね、
かもしれないですけど、ね、ちょっとそこは分かんないですね。
分かりました、
はい、はい、化粧地蔵、
おー出ましたね、
さんとあとその お社が、
あ出てました、
はい、出てきました、まあ、地蔵堂ですね、
立派な地蔵堂を、ね、建ててもらってありますね、
これねあの今でもございまして、
鈴がついてます、
はい、左側にですね、うん、一戸建ての家とアパートの間に、はい、ちょっとしたこう隙間が、南北の隙間があるんですけど、まあ、路地みたいなところですよね、そうそうそう、だからもともと何か立っとったんかもしれないですけど、
ね、
はい、その隙間
に
地蔵さんが
鎮座しては
ると、なかなかねあの多分この辺りやったのかな、うんうん、
上から今見てますが、
ちょっとねなんか、はあ、あ これじゃないな、なんかねあこんなとこにっていうか、ようこんなとこ文雄君見つけたなっていうような、いやいや、なんかね、はい、あこれがさっきの岩手忍者の分岐点ですよね、だから もうちょっと行ったところにね、
あった
んですか、なんか本当ね、あこんなとこにお地蔵さんおんねやって、ちょっとなかなか珍しいタイプ、
あ
こんな感じですね、ここじゃないですけど、こんな感じのところ、
まあ、個人路地みたいなところです
よね、あそうそうそう、まあ、あ これやこれ、
はいはいはいはい、
この一戸建てとこのアパートの間に、はいはいはい、あこれですこれです、はいはい、これ
ちょっと入ったところのどんつきですよ、はい、
で多分当時はもうこれ勝手に入ったんでしょうね、
まあ、入りました、
だいぶ近づいて、はいはい、あのお地蔵さんの顔まで撮ってますから ね
顔が見たかったんでね、はい、ちょうど覗き窓みたいなのがあってね、
格子状のね、
そこのところは顔が見えるんですが、
白い
化粧、
そうです、ね、
これ化粧地蔵って化粧した人の顔になると言いますから、
あ
こんな可愛い人が近所に住んではんねんなと思いましたよ、ね、
笑ってますね、
笑ってるのもありますね、ニコッとして
はいて、2人2体
2体いらっしゃいました、2
体ですね、
はい、
はい、化粧地蔵がありました、はい、あとあそれでここで出てきましたあの池下さんの大邸宅
これはすごいですよ、ね、
これですよ、
まあ、なんかこう総理大臣の邸宅というか、
はい、入り口はなんかあの日本銀行みたいな入り口なんですけど、奥入ったらそれこそ
東京博物館みたいなね、
そのさっき言ったあの藁屋根をトタンでカバーした家があって、その右になんかスネ夫の家みたいなのがあって、
そうですね、もう豪邸がくっついてますね、この不調和中か調和中かすごいですよね、
でこれ今でも当然あります、もうこの辺り僕もこの、ね、家ねめっちゃ覚えてるんですよ、はいはい、なんか、まあ、ちょっと趣味悪いなとか思いながら、あごめんなさい趣味悪い、
いや思ったんですけど、
あんまりこれ良くないですね、
いややっぱこれはよう歴史が出てますよ、は
い、でこれ面白かったんが、うん、まあ、これ池下さんじゃないですか、でね、なんで池下さんって言うんかなって、まあそれはいろんな人の名前ありますから、うん、そんな別に普段疑問に思わないんですが、
そうそう、ね、池が近くにありますからね、
そういやだからそれ今から言うやん か、
ああ
か話したらあかんやん、
おいおい、
この池下さんのお家のすぐ北沿い、うん、北隣に、うん、ね、西池っていう池が、なんでこれ西池っていうのか分かんないですけど、
うん、
巨大な池があって、
はいはい、
うん、まあ、やっぱその西池の、
はい、
あのまあ、下南側やから、はいはい、やっぱ池下さんやねんなっていう、うん、このお家は ね、
ね、
多分そうやと思うんです
けど、ね、まあ、間違いないと思いますよね、
はい、
で2つあったんですよ池がね、
そう、うん、これね、
うん、
要はこっちが西池でこっちが東池ってことかな、
そうかな、
もしくはもともとこの真ん中のこの住宅地がもうなくて、
うんうん、
もう一つの大きな池やったんちゃうかなと、
うん、僕の持ってる地図にはくっついてるように書いてますね、
なるほど、
いやいやこれそうじゃないですか、ちょっと見てください、この池
くっついてますね、
間がね、もう道はちょっとあるけども細い道から行
ってますけど、ただ名前が違いますね、
名前なんと書いてある、これ小さい字で読めないんですよ、なんとか池と書いてあるね、
中池って書いてますね、右の方、
あそう、
うん、山水池って書いてますね、
山水池、池の
山水、
ちょっとその時と違うね、
違いますね、
まあ、この辺とにかく池が多いとこですよ、
あで山下って書いてますよ、あ山手町か、ごめんなさい、
山手町、
はい、うん、まあ、とりあえず池下さんの、
はい、
あの北隣には、 多分これ西池かな、山なんか、なんか池があるっていう、はい、まあ、やっぱ縄体を表すなっていう、
やっぱりね、僕もそう思ってました、
感じがしました。はい、はい、で、なんか中野さんとか書いてますね、はい、狸って書いてますね、もしかしたら信楽焼の狸でもおったんでしょうかね、はい、中野さんの、
はい、
はい、あ、これ中池って書いてますね、
書いてますね、
はい、
あ、やっぱりその中池って
書いてますね、中池、要はだから
地図がおかしいんですね、
ちょっとかな、ちょっとまあ、うん、ここら辺分かんないですね、
分かりません、
はい、はい、でここで出てきましたのが、
はい、
山手町、あ、そう、もうここ山手町になったんですよ、山手、だから池下さんのところぐらいから山手町に変わりました、
山手町バス停がありますよ、
はい、
はい、
山という字に亭ですね、
はい、
山手町の、今僕らがいるのはね、公民館の前ですね、
はい、
でこの公民館がね、やっぱり
すごいですよ、
これはあの絶対ここ歩いたら、うん、目つきますよね、まあ、
これ目つかんかったらちょっとおかしいですね、
まあ、まあまあ見えへん人以外は目つくかなと思います、まあ、そうです
ね、なんかロンドンみたいなね、郊外、
そうです、白いタイルの建物 で、はい、まあ、僕の表現の仕方とするならば、
うん、
左右に尖塔、尖った塔のような建物が建って、まあ、それに挟まって、まあ、入り口があるっていうような2階建ての、
いやすごいです、
これがこれ公民館ですよ、
公民館、
こんな公民館ないでしょ、
見たことないね、
はい、
うん、
これは
ここまでモダンで、
はい、
まあなんか主張の強いね、
でまたあの入り口の駐車場かな、めっちゃ広いんですよね、
でゴミステーションみたいなも前にありますわね、
そで、はい、その隣にはあの、
はい、郵便局の
ポストが、
まあ、ちゃんとした、
まあ、
柱付きのポスト、
そう、小さいポストですけど、でそのポストの横にあるのが、
はいはい、
山手町のバス停ですね、
そうなんですよ、
これもあの、
はい、
A 級タイプの
ここはすごい
バス停で、
ちょっと違います、
はい、あの以前ね、タブさんとフミオ君の3人でこの辺り あの JR とあと阪急の踏切巡りした時にこの前通ったの覚えてます、
そうですね、
はい、あの、あ、こんなとこあってんなと、うん、あの時は通ってなかったっけ、
通ってなかったと思う、
ごめんなさい、あの時は日尾川で、そうですね、
そうそう、う
ん、あ、これはまあ別の時か、僕はね、う
ん、お前まあ個人的にこれよく言ってるから、
ね、何回も言ってますからね、はい、
覚えてるんでしょう、
はい、まあ、そんな公民館の横を通りまして、
はい、
その公民館の、
うん、
一軒挟んで東隣ですね、
はい、
東隣、
はいはい、
浄土宗の大泉寺というですね、
はいはい、
お寺が、
これお寺多いんですよ、
はい、まあ、うん、大泉寺とかで大泉寺
すごい
ですね、ここの大泉寺の名物は、ね、薬師如来座像、
あ、そうか、
あの西国街道に面したところに小屋があるんですよね、
はい、
でこの中にどうも薬師如来座像がいるみたいで、
あ、まあ、昔言うたお医者さんですからね、薬師如
来、あ、そうなんですか、
そういうことで薬師さんですから、
あ、でちゃんとね、由来の看板もこれ、
はいはい、
教育委員会とあと山手町自治会がこれ作ってまして、
うん、
でまあ、細かいこんなあの像ですよっていうのを書いてるんですが、
はい、
まあ、それはちょっとはしょって、で面白かったのがですね、
うん
うん、この地に伝わる伝承として、
はい、
古来1月7日にこの地域の人々が集まって、
うん、
薬師餅をお供えして、
餅ですか、
はい、無病息災家庭円満を祈願するようになり、人々の守護神として祀られ、
やっぱり、ね、命助けてもらうお医者さんの寺やからね、
はい、薬師餅を食すとその年は病気をしないと言われているということですね、
大人気やってるのね、
はい、だからもしかしたらこのお寺でなんかそういうイベントやってはる、まあ、7日なんでもう終わってますが、ま
あ、可能性はありますね、もう続いてるね、
そうです
ね、薬師餅ね、
はい、
いっぺん食べてみたいですね、
はい、もともとこの場所にあった、
うん、
あの薬師如来像じゃなかったらしいですね、
ですか、どっかから出張してきはった、
あのね、
った
この近所やと思うんですが、日尾川の、
あ、日尾川がもう出ました、もう近くに、ね、
はい、もうすぐそこです、北側にあった陽楽寺っていう
なん
か
、はい、
お寺があるらしいんですが、そこの陽楽寺にあった薬師如来像が、
はい、
今この大泉寺に移動移されたらしいです、なんで移されたかちょっとよくわからないですけど、
そういえば、
はい、
ちょっとなんか移動してきはったような雰囲気がありますね、もともとからここにあったというような、
ああ確かにね、
雰囲気としては
ね、
ちょっと無理に入れはったなという、まあなんかいろいろあったんです
けど、そう言われればそんな感じもします、
はい、まあね、そういう直感って大事やね、
大事です、
こうやって見てるとね、パッと最初見た感じが意外と合ってるんやね、
そういうことです、そういうことです、
はい、
はい、まあそんな 大泉寺さんの横を通りまして、
はいはい、
そのね大泉寺さんの横に、うんうん、今はね、
はい、
なんかあの駐車場というか物置みたいな場所があるんですけど、はいはいはい、なんかどうもその当時は、
うん、
ここにね寿司虎っていうお寿司屋さんがあったらしいです。
あ、そうか、
はい、ここね全然その寿司虎の数の字もないですが、まあ、
ない
ね、はい、あのね元々長屋やったらしいんですよ。
あ、なるほど。
でその長屋の一軒が寿司虎 で、
なるほど。
でもう一軒がヘアサロンパール、
うん、パール、はいはい、
でヘアサロンパールは現存します、
うん、堂々と現存
します。これはかなりこう、ね、看板がかっこいいんですよ。このほら
いい、
ね、銀色の看板とか。
そのヘアサロンパールっていうのが名前もね
パールはカタカナで
真珠やねこれ、まあ、
あヘアズか、ごめんなさい、
うん、
ヘアズですね。
ズが
ヘアズは英語ということで、
はいはいはい
はい、長いことやってはる、
いや老舗ですね、はい、
散髪屋さんというか利用所っていうんですかね。
いっぺん買ってもらいに行きたいね。
そうですね、定休日がね月曜日、
月曜、まあ、これは散髪屋さん多い
よ ね、 そうです
ね、定休はね、
はい、そんなパールさんの東隣に、はい、サンサロがございまして、あ、
はい、
南側に伸びてる道がここで T 字路みたいな感じになってるんですが、このサンサロにやっぱこれ三角地帯があるんですよ ね、
ロータリーみたいなね、ま
あ、もともとなんか建物あったんかなっていうようなぐらいの広い三角地帯なんですけど、
綺麗な庭になってますよね。
当時もあったらしいんです、うん、99年も、で今はね、植え込み、綺麗な植え込みが
手入れができてますよ、
はい、あの地元の方が多分管理されてるんだろうなっていうような、う
ん
う
ん、あの
まあ、憩いの場所に
大変です
なっております。はい、でその三角路のですね、うんうん、すぐ北側にですね、
出ました、
高槻市消防団、はい、岩手分団、山手班の格納庫、
なるほど、
多分中に消火栓とかなんか入ってるんじゃないですかね。
あれは手押し的なね、
はい、
ポンプがあるかもしれませんね。
そうですね、
あれシャッターが縛ってますね、
はい、
赤い本でダンプがついてる。
そう、今でもあります。
あれは日の見ではないですね、日の見やぶらはここは、ね、
ああないな、
ちょっと見たところね、
もともとあったかもしれないですけどね、
可能性ありますよ、
ここは
ね、
はい、うん、居酒屋みちちゃん、
みちちゃん、
みちってあの西国街道の道、
ね、おー、みちですか。
これは今はちょっと分かんないですね。
そうで、僕ノートに書いてます。
書いてますね。あと花花、
花花ね、
はい、何でしょうかね、花屋さんですかね、
うん、
はい、
ちょっと分からん。
でね、出てきました、浄土真宗本願寺派、
はいはい、
聖徳山、
聖徳山、はい、
瑞陽寺、
瑞陽寺、はい、分かります。
これも結構この辺りでは多分有名な寺というか、
うん、そうです
よね、はい、要はあの目立つんですよ。結構大きな看板があって、
はいはいはいはい、
どこ、あ、今、あ、これ超えてもうたな、
瑞陽寺、
瑞陽寺はね僕もようこれ覚えてるんですよ。
あ、まあ、通ってるから
な、はい、うん、あ、これですね、
あ、なるほど、
ここですね、
あの結構地図にも載ってまして、
ね、載ってます、載ってます、
はい、大手です。
あ、これですね、なんか一軒家普通の家なんですけど、
そうですね、はい、
こんな感じで入り口がちゃんとあって、
ね、横から入っていくんですよね。
そうですね、はい、まあ、瑞陽寺があったと、
分かりました、
いうことでございます、はい、でこの辺りで看板が出てきまして、
はい、
ね、ルート67、
はい、
最強高槻線の、
うんうん、
高槻市山手町ですね、
はい、
はい、まあ、西国街道、今
最強ね、
はい、
あります、
ちょっと京都の感じが出てきました、
はい、そうですね、
はい、でこっからまたね西国街道がちょっと狭くなります、
うん、上りで狭く、
はい、瑞陽寺から狭くなって上り、はい、要はこれ今から日陽川の堤防に出る道なんですけど、
いよいよ、ね、
はい、狭くなってきました。で、看板が出てきまして、
はい、
200メーター北に行くと、
はい、北に行くと
日の小山春日神社、また春日神社出てきましたね。
分かった分かった分かった、これ名神超えてますね、
これは超えますね、
超えます。
さっき僕あの岩手森神社とここ勘違いしてたんですけ ど、
はい、
この春日神社は
名神を挟んでね、
はい、日陽川越えて名神の下をくぐってすぐですね、
はいはい、
北側にある神社ということですね、
はい、
ここもなんか多分まあ言われは
なんか僕の地図には野球場って書いてます。
野球場あったんですか、
なんかちょっと分かりません、
ね、ああ野球好きな神社なんですかね、
はい、かも分かりませんね。
山手町1丁目の10、
はい、
上り坂、
はい、
15時24分、
はい、
これなんでこれ書いてるのかどうかよく分かりません。水の重雪っていうあの建築屋さんが ありまして、
住宅設計かな、住宅ですからね、
はい、左手でこれ今でもあります。
お、よかった。
水道ガス配管工事、
あ、やっぱりね、そういう感じ、
増改築のことなら
任せ、
水の充設っていう、ちょっとまあこれせっかくなんで、
はい、おお、
これですね、
面白い面白い、うんうん、
はい、ここ古い看板と、ね、あと新しい看板があって、
うん、1階が大きなカーポーというか、はい、
そうです ね、
駐車場
に、駐車場になって
シャッターが半分して、あんま車大きすぎて閉まりませんね。
そうですね、あ、はい、まあ、これなかなか、
なかなか面白いですね、
まあ、堅実な商売されてるな
って、水の充設いいですね。
そうですね、はいはい、で、しばらくちょっと行ったところにですね、はい、今度綺麗な八重桜が咲いてる、あの、これそれもあのすごいなんていうか、こう古い感じの農家の豪農みたいなお家が、あ、これですね、も
とも
とわらぶきの屋根で、
ちょっと白川郷の家
で、そうですね、今トタンです
ごいですね、
覆ってますけど、
普通のこれもトタンじゃないですよね、うん、
ここら辺黒が多いですね、
黒が多いね、
ブブリーキがね、
そうなんです、一辺壊されてたっちなくなったも黒でしたもんね、黒
はいい。ちなみにここもないです。
あ、もうなくなってるんですか。
これはね、今ね、
僕の時ありましたよ、
はい、当然、はい、桜もないし家もないです。
おいおい、で
家は新築建て替えされておりまして、あ、まあ、残念ながらこの歴史建造物はなかった。そうですね、
形もまあ見れないと、
はい、
分かりました。
で、はい、ちょっと勾配がきつくなって、はい、上り勾配
細く、だから高くなって
る、ちょっと左、ちょっと軽い左カーブですね、
はい、あ、左カーブしてますね、そうですね、
はい、で15時26分に上り切って、
はい、
日尾川
橋
ですね、日尾川にかかる日尾川橋、
16時26分、あ、26分、すみません、
はい、
はい、ありがとう、書きました
の、まあ、西詰めですね、
西詰ですね、
西詰、次回はここを渡ります。
はい、
はい、了解。でちなみにあの、はい、この橋はですね、
はい、
平成7年4月竣工、
おお、平成7年の、
はい、1995年、
はいはい、
要は阪神・淡路大震災の年の、まあ、あれ1月17日大震災やったんで、3ヶ月後にここに橋がかかったということでございます。
今日はこの1995年っていう時はね、トップにも言いましたし、
そうですね、
出ましたね、
はい、でこの橋、まあ、次回もちょっと詳しく言うんですけど、はい、あの橋の手すりにですね、
はいはい、
かなりこう凝ったこう、
そう、
なんていうか、こう焼き物みたいな、
まあ、芋のっていうか、
ね、芋のっていうんですか、こういうの、
こんなんね、流し込んで鉄をね、
はい、結構凝ってる橋で、
あ、これいいですよね。
で多分西国街道を、
はい、
あの行き来する参勤交代の様子を多分こう表現してるんでしょうかね。
もそれに間違いないと思います
ね、
はい、
はい、うん、日尾川橋、
はい、
で今回は終了と、
了解しました。
文雄君たち3人ですけど、
そうでした、
この橋の鋳物はもう何か何人おるっていうぐらいの、
ああ、たくさん
の ね、もう20人30人、
そうです、
ね、で殿様の多分この
籠も、
はい、乗ってはる籠を、はいはいはい、みんなでこう担いで、
そうですね、
ちょっとお祭りみたいな感じ で、
あ、そうです
ね、 ね、あの多分この西国街道ずっと往来したんやなっていうような様子も、
は
い、この手すりを見たら、はい、あの上流も下流も両方とも手すり、これ結構、
ね、
結構お金かけてるなっていう感じがいたしました、
まあ、ね、
はい、はい、というわけで
やってきた、
はい、
はい、
あのまあこの日はまたこの後もずっと行きまして、まあ、最終的にはですね、三島郡島本町青葉
の、あ、そうですね、
のですね、西国街道史跡案内の日まで行くんですけど、はい、ちょっと僕の時間的な都合でですね、ここまでしか、
はい
はい、あのまとめられてないんで、今日は日尾川橋の西詰めで終了と、はい、ということでございます。
わかりました、
はい、はい、
じゃあまあそんなとこで、
そうですね、
あ、てっぺんもお疲れさんでした、
はい、1999年当時文雄君と、
はい、
あとは今回は、
はい、
K さんと O さんの、
そう、
まあ、3人で取材しまして、
と放送作家さん、
ね、そうですね、あと文雄君の3人で、
はい、
あの歩いたんで、まあ、そのお二人もお疲れさんでした。
いや、ほんまでしたですね、
はい、で当時の高槻市の皆さん、まだ、ね、まだ僕らまだ高槻市いますからね、
はい、
あれご協力ありがとうございました、
ね、高槻市といえば、
うん、
タブさんの、
あ、タブさん
出生の地ですよね。
なるほど、
今日タブさんもまたお便りいただいてますので、ひょっとしたらそんな話をしてるかもしれません。
この後ね、はい、お便り紹介コーナーありますので、はいはい、皆さんそちらも聞いてほしいなと思います、はい、
ありがとうございました。
はい、長熟サイド長熟西国街道ボラボラ11の前半はこれにて終了です、はい、
腹減りましたんでパンでも一つ食べましょうか